ももももももすみません、ちょっといいですか。お兄さん、だいぶ疲れてませんか。もしかしてお仕事帰りですか。こんな遅くまで。あちゃー、この時間もう終電ないですよ。私？ああ、私はこの近くですから。あ、お兄さんお兄さん、もし今日泊まるところないのでしたら、ちょっとついてきてください。ほら、さ。私、この近くの料亭でアルバイトしてるんですよ。そこのお店がですね、ちょーっと大きくて宿泊も可能なんです。それで、制服も可愛くてですね。ひまわりさん、あ、おかみさんもすーごい綺麗なんです。まかないも美味しくて、こんな都会の真ん中でも広いお屋敷ですし、この近く、ほら、いろいろおしゃれで美味しいお店多いじゃないですか。休憩の途中、ちょっと歩けばスイーツが。あー、都会のアルバイト、最高です。いけない。私、この春から上京してきて、もう毎日が新しいことばかりで、毎日ウキウキなんです。今日は、ちょっとアルバイトが終わって、バイト先でお勉強してたら、うっとうってしちゃって。あ、まだ自己紹介言ってなかったですよね。私は、紀ノ国さくらって言います。ピカピカの女子高生です。ん？女子高生がこんな夜中に歩くのは危ない？ありがとうございます。お兄さん優しいんですね。とっと着きましたよ。ようこそ東京癒し処脇道へ。よいしょっと、ちょっとお待ちくださいね。一応宿泊台帳書いちゃいますね。お一人様、客室宿泊と。それじゃ客室までご案内いたしますね。お客様、お眠いですか？せっかくなので、お客様お疲れみたいですし、ちょっとだけサービスいかがかなって思うんですけど、大丈夫ですか？ここは東京癒し処料亭ってのが本来のお店なんですけど、おかみさんのご意向で宿泊の方にはマッサージとか耳かきとか、 疲れている方をお癒しできるサービスを行っているんです。ちなみにこれ内緒ですよ。こんな都会にこんな綺麗なお屋敷に泊まれて、可愛い店員さんにおもてなしされるなんて知られちゃったらもう大変大変、お客様でいっぱいになっちゃいますよ。あ、しーですよ。一応お母屋から離れていますけど、きっとおかみさんとかエリカちゃんとか寝ちゃっていますから。お客様は特別です。実は宿泊の方のサービス初めてで、だからちょっと眠気もありますけど、お客様を癒すぞーって気持ちと頑張るぞーって気持ちがあって、やる気いっぱいです。ささ、着きましたよ。上着とカバン、もらっちゃいますね。よいしょっと。お着替え、そこの引き出しにございますので、二分式着物ですので、簡単に着れますよ。それでは、一旦失礼いたしますね。すみません、お待たせいたしました。ちょっと私も着替えてきまして、制服だとちょっとあれなので、見てください、和服袴です。どうですか。ありがとうございます。ささ、お布団敷いてありますので楽にしてください。はい、最初は肩のマッサージ始めますよ。こちらに よっかかってくださいね。最初は肩たたきです。どうですか、お客さん。これ、上手な人と下手っぴな人いますよね。何か違いがあるんですかね。気持ちの込め方？愛情は最高の調味料？料理みたい。ちゃんと私の愛情を伝わってますか？とっとっとっとっとと。次はもみもみしちゃいますね。お客さん、結構怒っていますね。ちゃんと力を入れないと、私、力ないですからね。知っていますか？実は肩たたきってしているときは気持ちいいんですけど、肩こりの原因にもなっちゃうらしいですよ。肩の血行悪くしちゃうみたいで、だから肩もみでその血行を正して、さらに気持ちよくしちゃいますよ。やっぱりお背中広いですね。男の人って感じがします。はーい、どうですか？肩、軽くなりましたか？ へへへ。それじゃあ次はと。お客様、表情、なんか疲れていませんか？やっぱお疲れですよね。ちょっと、お顔のマッサージでもいたしましょうか。最近、ちゃんと洗えていますか？あ、いえいえ、無理に笑う必要なんてないですよ。表情筋、コリコリになっていませんか？笑っている方が、自分も、周りの人も、きっと気持ちいいですよ。はーい。それじゃあ、お客様の表情筋、やわやわにしちゃいますよー。まずは、ほっぺたあたりを持ち上げるように。ぐにー、ぐにー。次は目の周りをむにむにこめかみさんを下に。上に、下に、おでこを引き伸ばすように、むにー。最後は、口元を。って、うすみません。顔、近すぎました。ちょっと、夢中になりすぎちゃって。お客様、ちょっとおひげが伸びてるなぁとか、まつげ長いなぁとか思っちゃったり。恥ずかしい。笑ってくれましたね。素敵な笑顔です。お客様も笑っている方が素敵ですよ。私も負けずにニコー。じゃあ次は耳かきいたしますね。 最近耳かき男性の方に人気らしいですよね。カリカリって気持ちいいですもんね。どうぞ。耳かきといえば膝枕。ささ、どうぞ。はーい、いらっしゃーい。お客さんの頭。それじゃ、カリカリって始めますね。痛くはないですか？よかったです。カリカリ。東京ってすっごいところですね。私今年引っ越してきましてね。前いたところは家の近くに田んぼと畑しかなくて、お洋服とか買いに行くのにもお母さんに車で連れてってもらって40分くらい。大きいデパートで、デパートのブランドしかお洋服売ってないところで、かわいいお洋服もあるんですけどね。学校のお友達みんな似たような服を着て、制服と変わらないですよ。 それにタピオカ。タピオカが売ってないんですよ。友達と自転車でちょっと汗かくくらい走って頑張っていったコンビニ。そこのコンビニで食べたタピオカ。納豆の味しかしないんですよ。テレビで見たキラキラカワカワなイメージ。完全にどっか行っちゃいましたよ。あ、でも、こっちに来て友達とタピオカ改めて食べたんですけど、都会のってすごいんですよね。盆栽タピオカって言うんですけど、ココアの粉みたいなのがタピオカの上にドサドサって乗ってて、その上にミントがちょこんって乗ってて、初めて見た時見た目にうわわわわって驚きましたけど、タピオカがもちもちってしてて、ほんのり黒糖の甘みがあって、ココアの風味とミルクティーの味がマッチしてて、これが都会味って衝撃を受けました。タピタピThank you. ました？はあ、これゾワゾワってして気持ちいいですよね。サービスですよ。急に吸うとむせちゃうんですよね。ゆっくり、ゆっくりと。どうでしたか？気持ちよかったですか？お耳お拭きいたしますね。それじゃあ反対側向いてくださいね。 気持ちよさそうな顔していましたね。さくらのタピオカ甘髪、いかがでしたか？これぞ都会味です。こちらのお耳、カキカキいたしますね。家に引っ越してから本当に新しいものでいっぱいです。美味しい食べ物も可愛いお洋服も、反面、ちょっと寂しくなったりです。お家に帰ると一人ですからね。うん、はい。お父さんとお母さんは引っ越してませんよ。お家の事情ってやつですな。向こうに住んでいたときは、物は何もなかったですけど、家族に、ご近所さん、幼なじみの友達、ポカポカとあったかかったですね。学校で新しい友達もできたんですけどね。逆にいっぱい同い年の子がいて、友達が一気に増えすぎてあわわわです。引っ越してきたばっかりの私にたくさん優しくしてくれて、いい子ばっかりです。 たまに、たまにですけど、昔からのお友達との思い出話とか聞くと、ちょっと寂しくなったり。ごめんなさい、なんか。ねえ、バラにトゲがある理由は一体どんな理由なのかい？私の好きな小説のお話です。バラがトゲをつけるようになってから何百年も経ってる。羊がバラを食べるようになってからも何百年も経ってる。それでもバラがわざわざ何にも役に立たないトゲを作る理由はどうして？その訳を知ろうとするのは大事なことじゃないの？僕の星には世界で僕の星にしか咲かない一輪のバラが咲いているんだけど、小さな羊が来たら何の悪気もなしにパクって食べちゃうかもしれない。ねえ、バラがトゲを作る理由を知りたいのは大事なことじゃないの？ 星は何百万とあるけれど、たった一つのバラを好きになったとしたら、その人は夜空に広がる星を眺めるだけで幸せになるんだよ。僕のバラがあのどこかに咲いているんだって。ちょっとだけ寂しくなってもふとしたことで思い出して胸がポカポカになります。そういえば、友達と見る北極星はこっちに来ても変わらず明るいなとか、最初に友達と食べたタピオカはすっごい味したなって、ちゃんと思い出でつながっています。今度は新しい場所で思い出をつないでいきたいですね。お客様？もう眠たいですよね。お仕事頑張りましたもんね。すみません、お話聞いてもらっちゃって。よいしょ、膝から羽毛枕へ失礼しますね。お仕事お疲れ様です。
大切なものって目に見えないんですよ。もし毎日毎日頑張っても結果が目に見えなかったり報われなかったりするかもしれません。だけど、その頑張りは形に出なくても